昭和荘2025室落書きの黒がお送りします映画だ話、今回もね、私個人的に非常に思い入れのある映画を一本紹介させていただきたいと思いまして、今回ご紹介させていただきたいのが押井守監督作品であります攻殻機動隊シリーズ第2作目イノセンス、こちらの方をね、紹介させていただきたいと思うんですけど、まず、前提としまして、この攻殻機動隊シリーズというのがどういうものか、設定上では近未来のお話ですね。こう全身がこうサイボーグ化されるようなことができるという、そのぐらいにまでこう技術が発達した近未来ですね。もう自分の生身がもう脳みそのみで、あとの他のね、もう顔の形やらも体とかね、そういったものを機械化することも当たり前になったと言われているような時代という、そういう設定 で、その脳みそ自体もこう直接インターネットにつなげることができて、いわば究極のウェアラブル端末っていう感じですよね。ね、ウェアラブル端末、皆様ね、アップルウォッチとかそういったものでご存知だと思いますけど、要するにもうあのぐらい もう腕時計にするぐらいだったら、もう自分の手の代わりがね、なんかこう義手がインターネットにつながるみたいな、それがだんだんこう行き着くあたりが、もう全身がインターネットにつなげることができるみたいなね、そんなようなこう想像してもらえればわかると思うんですけどね。そんな時代ですよ。でも当然これにはリスクが生じると、インターネットがハッキングしてくるような人がいたりですね、自分の体をハッキングされちゃったら、もうそれこそね、もうとんでもないことになりますからね。もうそういったサイバー犯罪、あるいはもう人間の脳みそに直接ネットがつながるってことで、もう人の記憶まで勝手に書き換えることができてしまうような、それほどまでの危うい世界、そういったところでもまたそれに伴ったテロリズムとか、そういった事件があちこちで頻繁すると、そういうような世界観の中で、この攻殻機動隊というのは、そんなサイバー犯罪に対抗すべく結成された公安9課の、面々の物語であると、そういう、いわゆる刑事ドラマものなんですけども、これを描きました原作者の四郎正宗先生、アップルシードとか、そういったものとかでもね、もう SF 作品の中では本当に大御所中の大御所の方ですよね。この方がもう1989年にヤングマガジン海賊版という、漫画雑誌でこの攻殻機動隊というものをこう連載を始めたのが、初めてのところでありまして、で当時としてはね、まだ1989年って言ったら、まだインターネットが世界にポッと出始めたばかりの時代ですよ。世の中にインターネットというものがあるのか、パソコンと他の人のパソコンがつながることができるんだ、程度のこう認知しか世界に広まってなかったような、そんな時代にこの四郎正宗先生はこのインターネットというものが世界中にこう普及をして、それがウェアラブル端末とかそういったもの技術がどんどん発達していけば、究極的にはこんな未来になるであろうということを想像してこの漫画を書き上げていったと。それが見事にそのこう四郎正宗さんが書いたこの攻殻機動隊という物語がだんだん現実に起きそうな、そのぐらいのね、先見の目を持っているというね、この先生の作品というのはね、本当にもう日本だけではなく世界のありとあらゆるクリエイターの方々に影響を与えて、そういったとこから派生した映画といえばね、いろいろありますけども、中にはマトリックスとかもありますし、あとはいろんな、バーチャルリアリティのものですよね、そういった映画とかいうものにもどんどんこのアイデアというものがこう普及していったという、まさにその原点となるのがこの攻殻機動隊だと言っても過言ではないと私は思ってるわけなんですけども、とにかく今回紹介する映画このイノセンスというのが、その中でもその押井守監督がこの攻殻機動隊の原作をアニメ化したというものの、第2弾ですね、第1弾 のお話も、まあ、ここでちょっとざっくりと、ストーリーを、まあ、説明しますと、何ですかね、まあ、第一作目の主人公というのが草薙素子という、その公安休暇のリーダー格の女性ですね。女性とは言うんですけども、全身がサイボーグですんで実際の性別はわからないですけども、一応見た目は女性らしい見た目であると。まあその草薙素子が、まあ、いろんなサイバー犯罪にこうどんどんどんどんあのチームの仲間とともに、対抗していくんですけども、本人はもう自分の体がもう全部作り物であることにだんだんだんだん不安を覚えるわけですよね。本当は私という人間は実はもう脳みそもなくなっていて、この意識というものはなんていうんですかね、どっかそこら辺に作られたこうアンドロイドに、ただ単にそういったなんかこう人格プログラム AI を注入されただけのものに過ぎないんじゃないか、私というものは遠の昔に死んでるんじゃないかというふうに思うぐらいにまで、というようなこう自分自身の存在意義にこうとことん疑心暗鬼になっていってるわけなんですよね、この第一作では。でそれがそのうちいろんなこう犯罪をこう対処しているうちに、とある犯罪者に出会うわけですよ。ところがこの犯罪者というのが実は人間ではなかった、実はこの犯罪者が AI だったんですね、人工知能。ところがこの人工知能というのが実はネットの海からこう自然発生した形で自我を持つようになるわけですよね。そう、まるでこう、こう 人類どころかこう地球上にある生命というものがこう、ね、自然の海の中のこの有機物がこうこうボンボンボンぶつかり合って、自然に生命体というものが生まれてきたのと同じように、ネットの情報の海、そこでいろんな情報がガシャガシャガシャガシャがぶつかり合ってるうちに、自然発生的にそこになんかこう魂というものが宿るようになってきたっていう、そういうやつが実は犯人だったというところで、まあまあ草薙素子っていうのは、まあ、ある意味ではこの魂に一目惚れしてしまうような感じですよね。でやがてその犯罪者である AI と草薙素子は、結ばれて、でネットの海の向こうに消えていってしまうというね、これ説明しててもなんかこれ聞いてる人には何のこっちゃみたいな感じになってるかもしれないですけどね、っていうのが第一作目の、攻殻機動隊パート1ですね。で今回紹介したいそのパート2の、まあ、イノセンスっていうのが、まあその草薙素子を愛していて、で草薙素子を最高のパートナーと信じて一緒に仕事をしていたバトーというもう一人の公安警察官の物語ですね。まあ、このバトーという男も全身サイボーグで、で自分自身の肉体といったら頭に乗っかっている脳みそだけという男なんですけども、でこのバトーも、まあ、自分自身の自我というものに多少こう疑問を持ちながらも、でも確かなのは、まあ、自分がかつて愛していた草薙素子という女、その女がネットの海の向こうに消えてしまって、今でもその幻影を追い続けているっていうようなね、まあ、そういう悲しい、まあ、失恋物語みたいなね、まあ、そんな中、まあ、とある事件が発生します。まあ、同じタイプの、まあ、試作のアンドロイドロボット、まあ、ハダリというロボットが突然こう次から次へと暴走を始めまして、そのアンドロイドの持ち主を次から次へと殺害していくっていう事件が発生するんですね。でその中にはこう政治家等も含まれていて、まあ、テロの可能性があるということで、パートナーであるトグサと一緒にその事件を追っていくわけなんですけどもね。まあ、とりあえず、まあ、今回イノセンスを紹介しているわけなんですけども、まあ、私がこのイノセンスという映画に なぜここまで浸水するのかと言いますと、まさにまあ先ほどまで説明していましたこの攻殻機動隊という世界観が、本当に人間の自我というものがどれほど希薄で危ういものなのかという、そういった哲学的な問いかけというものに、こう SF という世界観を通して私たち視聴者に訴えかけてきているというところに、非常にまあこう興味を惹かれるわけでありまして、で、まあ、しかもこれもね、私自身のねトラウマにもね、なんかこうある一つの答えをこう差し出してくれているといいますか、まあ、ここでねこの映画の紹介をちょっと中断させてもらって、私自身の幼少の頃のねあの思い出話を一つさせていただきたいんですけども、私が小学校2年生の時に都会の方から引っ越してきた、まあ、ひとし君という、まあ、男の子がいるんですね。近所に引っ越してきたんですよ。で、そのひとし君というのはとても体が弱くて、で、なんていうんですかね、なかなか学校にも行けないにもかかわらず、まあ、うちが近所だったからっていうことで、まあ、僕の方からほぼ毎日って言っていいぐらいひとし君の家には遊びに行ってたんですね、うん、で、まあそこでね、なんていうか、なんかこうガンダムのプラモデル一緒に作って遊んだりとかね、あとなんかこう昔筋肉マン消しゴムとかあったじゃない、ああいうこの塩ビゴムみたいなね、ああいうの人形で遊んだりとかね、まあ、ガン消しとかもガンダムの、ね、そういったあのゴムで作ったおもちゃとか、ああいったものをねこう2人で集めてはね、でそれでなんかこうガンダムごっこだ筋肉マンごっこだみたいな感じで遊んでたりしてたんですけども、まあ体が弱くて、まあ都会からこの片田舎に引っ越してきたひとし君なんでして、やっぱりどうしても体の調子が悪いと、まあ入院結構長いことしちゃったりとかっていう感じでね、まあ入院で会えない時には本当に私自身も寂しくてね、うん、で小学校4年生の時にある日、もうあれは本当忘れもしません、夏休みの初日ですね、朝のラジオ体操からねこう終わって、その近所 この集会場からね家に帰ってきたら、もう一人近所の子がねダダダってこう駆け込んできまして、ひとし君が亡くなったって、ひとし君が死んじゃったっていうね知らせがこうパーってきたんですよ。で私は耳を疑ったわけですよね。まさかあのひとし君が、確かに入院してたけどまた元気な顔をしていつも退院してきてたじゃないかって思ってたんですけども、やっぱりもともと体が弱かったひとし君はやっぱその病魔に耐えられずに、まあ、死んでしまったっていうね。でその日の夜お通夜がありまして、でいつもそこでひとし君と二人でよく遊んでたその空間、その庭、そしてまあ畳の部屋、そこに大人やクラスメートの子供たちがみんなガーってこうひしめき合ってスンスン泣いてるんですよ。いつもひとし君と二人きりで遊んでたその空間に大人たちがバーってこう並んでいて、なんだこれって思って、でふっとその部屋の中央を見ると、ひとし君の、まあ、まあ遺体が、まあ、ひとし君がそこにいたわけなんですよ。布団にねかぶさって、で頭にはこう布がかぶせられてて、で顔を見せてもらえるかっていう風でパッとその布を取ったら、本当にねもうお人形みたいなね顔ですね、もう血の気が引いてもう青白いようなその顔に、頬紅が、いや違う、頬紅じゃないな、あそうか、頬紅も塗られていたし、あと口紅も塗られてたんですよね。まあ昔はそういう風にあの化粧をしてたわけなんですよ、あの仏様のねお体には。それを見てて、いやこれはひとし君じゃないって思いまして、なんかいやこれひとし君じゃないよみたいな感じで、なんか受け入れられなくて僕泣けなかったんですよね。 いや、ひとしくん違うよこれ。ひとしくんまだどっかに入院してるんだよ。まあそのうち退院してくるから僕それ待ってるよみたいなね。だったんですけども、結局、ね。で、私がね、私にとってそれが生まれて初めて人の死んだ姿を見た姿だったんですね。で、それからまあ、ほどなく1年ぐらい経ちまして、まあそれからしばらくは本当にね、その筋肉マン消しゴムとかそういった人形で遊んだりっていうことは全くなかったんですけども、まあ1年ぐらい経った時にまあ別の近所の友達と遊んでた時に、こう食事、あ、ちょっとご飯食べてくみたいな感じで一緒にご飯を食べてて、その時にふっと本当に久々に見たその友達が持ってた筋肉マン消しゴム、それを見た瞬間にふっってものすごい吐き気が私を襲いまして、で私はもうそのままトイレにダーンって駆け込んでゲーって吐いてしまったんですよ。なんかものすごく気持ち悪いもの、不安なもの、怖いものっていう風にその人形が見えてしまって、で思いっきり吐いてしまって、でそれがきっかけで今でもなんですけど、私人形が大っ嫌いになっちゃったんですよ。あのバービー人形とかも全然ダメですし、あとよくなんかこうす、あのなんかデパートとかでさ、あのこう服とか着せてるマネキン人形とかあるじゃない、ああいうのも全然ダメ。もうああいうの見るともう吐き気がボワッてこう催してくるっていうね。それは一体何だったのか、ずっとねそのトラウマをずっと抱えていたんですよね。その答えがこのイノセンスという映画の中に一つのセリフにバンって入ってて、それでハーってこう私自身のなんか目の前がこうパーって晴れたって言いますかね。ここでやっと、映画イノセンスの方に話を戻させてもらいますけども、まあその主人公のバトーとパートナーのトグさんがその突然暴走し始めたそのアンドロイドハダリがなぜ暴走したのか、誰かが操ってそういったあの要人政治家を殺すために操ったのかっていうその疑惑のもとに捜査をずっと続けるんですけども、そんな中でそのバトーにハッキング攻撃をしてこようとするやつが現れるわけなんですよね。まあキムっていう名前のハッカーなんですけども、でまあそいつともうだんだんこう対決していくうちに、そのまあバトーとパートナーのトクサがこのキムの術中に落ちていくわけなんですよ。で脳みそをハッキングされて、でそのなんかこう幻想の中、疑似体験の中でキムがその二人にこう語りかけていくわけなんですよね。
外見上は生きているように見えるものが本当に生きているかどうかという疑惑、その逆に生命のないものがひょっとして生きているのではないかという疑惑、人形の不気味さはどこから来るのかといえば、それは人形が人間の雛形であり、つまり人間自身に他ならないからだ。人間が簡単な仕掛けと物質に還元されてしまうのではないかという恐怖、つまり人間という現象は本来虚無に属しているのではないかという疑惑。
このセリフですね。このセリフで私が幼少の頃から抱えていたトラウマの正体っていうものが分かったわけなんですよ。あの時私がひとしくんの死んだ姿を初めて見た時、その時に感じた拒否感、あ、人というものが死んでしまったらこのような人形と同じものに還元されてしまうんだという、でも逆に言えば よくほら皆さん日本人形が突然夜中に動くとかなんかそういうのあったりするじゃない、ね、なんかそういうようなホラー映画あったりするじゃない、ああいうような感じでなんか生きているものに似せようとしているっていう、その物質自体にひょっとしたら何かしら自分の得体の知れないものが憑依するのもするかもしれないというその恐怖感、だから僕は人形というものに対してそうしたなんかこうわからないもの、わからないものイコール恐怖の対象というそういう刷り込みが自然に行われたんじゃないかっていうね、そういう結論にこの映画のこのセリフでバッってねこう示されて、それでやっと分かったんですね。あ、そうか、僕が幼少の頃から抱えていたトラウマの正体はこれかと。でそれが分かって以来少しずつ人形を受け入れられるようになったんですね。まあ受け入れられるようになったっていうのなんかこう我慢がある程度できるようになったって言った方が正解ですかね。いまだにね見ずに済むんだったら見ない方がいいっていう感覚ですんで、まあただなんて言いますかね、まあ私も娘を持ってますし、その娘がね人形バービー人形に一時期めちゃめちゃハマってた時期ありましたからね、まあ、あの時でだいぶ鍛えられたっていうのはあるんですけども、でも未だにやっぱりその恐怖というものがどっかしらにこうまとわりついているっていうのが、生まれてきた自分の娘そしてその下の息子、今だんだんだんだん成長してきていろんな自我というものが生まれて、その子供の性格っていうものがこうだんだんだんだん形成されてきているっていう実感はあるんですけども、じゃあ幼少の頃の自分の娘自分の息子は果たして本当にどこからが、まあ、人間ではあるだろうけども一つの魂を持っている人格としてこう定義づけできるっていうのは一体何歳からだったんだろうか、こうゼロとして本当妻の体がポンと生まれてきた瞬間なのか、それとも2歳か3歳ぐらいのだんだんだんだんいろんな物事っていうのはなんかよちよち歩きから2本足に立てるようになったぐらいの頃からなのだろうか、どこからがこう自我というものがあり、記憶というものが定着し始めるのか、そこら辺のあたりっていうのがいまいちわからないんですよね。そういった意味ではいまだにこの映画をね、私何回も繰り返し見てますけども、この映画を見るたびにそこら辺の境界線の曖昧さというものにものすごく深く考えさせられるなっていうふうに思うわけなんです。まあ結果、まあこの、まあ、イノセンスという映画が、まあ、どういうふうに物語が終わるのかっていうのは、まあ、実際に見ていただけたらと思いますけどもね、うん、ああこうそういう終わり方するかっていうね、まあ原作知らない人はね、まあ、ある意味ではあっと驚くような結末が待っておりますんでね、ぜひビデオレンタルで借りて、ご覧になってみてください。で最後の最後でそのバトーと、まあ、草薙素子のまあ結ばれているのかそれとも全く結ばれていないのかわからない非常に曖昧な、なんかこう恋愛の結末みたいな、まあ、そういったものもね、合わせて見ていただけたらなと思います。というわけで、今回本当に長くなっちゃいましたけどね、202号室の落書きの黒はお送りいたしました。それでは次回も、映画だ話お楽しみに。